から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はですね、うん、山小屋の話を。
山小屋、
はあ、
ほうほうほう。
乗鞍岳って、うん、標高3026メートル、北アルプスの一番南にあるお山なんですが、はいはい、ここの中腹2100メートル地点に昭和6年創業の歴史ある山小屋、冷泉小屋、冷たい泉の小屋と書くんですが、うん、があるんですけどね。
昭和6年、
そう、
すごい。戦争知ってるんだ。
あ、そういうことよね。
余裕で知ってます。
そうそうそう。でもね、ここ16年ほど閉じてたんですよ。ここが登る人、山に登る人も登らない人も楽しめる場所として7月今月生まれ変わったんですよ。
登らない人も楽しめるってなんだそれ。
その辺ほどいていこうと思います。行ってみたらですね、うん、私の中のイメージの山小屋というよりは、うん、ペンションとかプチホテルって感じの作り。部屋はベッドの個室だったりとか、うん、二段ベッドを、あ、今写真見てもらってるんですが、6人分の、とにかくね、部屋が明るい、広い。
え、本当だ。
もっとぎゅうぎゅうなね。
そう、みんなで布団敷いて寝るって感じ
みたいなね。
そうそう、で、割と室内は暗めっていう私のイメージと全く真逆でびっくりして。
ちょっと待って、これ2100メートル地点にこんな建物があるってこと？
その通りです。でね、びっくりした、玄関入って2階部分が、入り口であって、はいはい、そのリビングみたいなところ、うん、お食事所になってるんですけど、いきなりね、窓から絶景が飛び込んでくるんですよ。もう足元に林っていうか森がぶわっと広がって、向こうに山が山山山って連なってる感じ。で、この、冷泉小屋の設計を担当した O プラス H の、大西真紀さんがこの設計のポイントについてこうおっしゃってました。
中に入った時に明るくて、こう、まあ、景色が素晴らしかったので、そこに目が行くように窓を大きくしたりとか、とここは天井を取ってこう明るい空間にしたり、なんか入ってきた時にこう中が明るくてこう景色が印象的に見えるっていうように作ったかなと思います。
なるほど、わざとね。
リノベーションしてるので、うん、今まで4つあったお部屋を3つにしたりとか、そういう感じで減らして空間をゆったり取ったそうなんですよね。
なるほど。
で、周りに白樺の木が多いから、こう白樺作ってテーブルを作ったり、うん、あと全体の明るい板で仕上げたりってしてるんですが、うんうん、この冷泉小屋のある前ってですね、バスが通ってまして。
え、バス走ってんの、ここ。
その通り。
そうやん。
乗鞍岳って2700メートル地点まで路線バスで上がれる急な山なんですよ。で、この冷泉小屋の前は冷泉小屋っていうバス停がある。バス停徒歩3秒。
目の前ってことじゃん。
その通りなんですよ。
だから登山じゃない人も泊まれる。
な
る
ほど。その辺のことについて冷泉小屋代表の村田十一さんがこんな話も聞かせてくれました。
2100メートルなんて本当に真剣に登らないと経験できない山だと思われちゃうんですけど、ここはバス停もあって、全く山に登らない人もその2100メートルが経験できるっていう意味で、実は山登りの人よりも山に登らない人の方がメインターゲットになるんじゃないかなとちょっと思ったりとかしています。
あ、だと思う
でしょ。
うん。
でね、そのさっき窓からいい景色見れるって言ったら、これね、朝だとね、晴れてたらこの窓から雲海の上に上がる日の出も見られますよって。
見てみた
い。こういうのって本気で山登らないと見れないものなので、なるほどな、やっぱこれまでの山小屋と違う感じがすごい伝わってきましたって言ったら、村田さんさらにこんな話も聞かせてくれました。
もともと山小屋って割とストイックな場所で、それはそれで僕も嫌いじゃない雰囲気なんですけど、仲間といたりするときに、僕ら牛肉と生卵を背負っててすき焼きやったりとか、ちょっとワイワイすると、結構、真面目な登山家の方々に、早く寝ろとか、うるさいとか言われるんです。で、それ間違いじゃなくて、僕もそういう気持ちのときすごいあるし、でも、やっぱそういう楽しい山小屋の時間っていうのを拡張するような場所にならないかなって思ったのもあって、やっぱりここに事前に手伝いに来てくれた人とかでこう山小屋に泊まると、なんとなくこう時間が ちょっとゆっくり進むというか、うん、気づいたらもうこんな時間だみたいなぐらいの時間までみんなでワイワイいろいろ話し込んだりとか、外に出たら本当に満天な星空を駐車場に寝転んでみんなで見上げたりとか、やっぱり普通の山小屋ではあんまり経験できなかったようなことが経験できたりするっていうのも、あのいろいろ人いろんな人に来てもらったことによってあのだいぶ分かってきて、でそれを山に登らない人にも経験してもらえるといいかなっていうのが、まあ、なんとなく今思っていることだったりしますね。
確かに八軸寺消灯ですもんね、山小屋
で、ね、ですよね。
朝早く起きて登るからそれは当然のことでしょうしね。
だからあのわざわざその消灯時間この時間って決めずにいらっしゃるそうなんですよ。珍しい
山小屋だな。
でもこれ建てる時の材料を運ぶの大変だったでしょうね。
いや僕思ったんですけど、うん、
バスが走るって聞いてたとはいえ、
うん、車で運んで、しかもね
ベッドとかこれ運んできたんでしょ。
建築技術がやっぱ上がってんじゃないですか。そう、山小屋でこんな窓でかいなんて
ね、ありえないよね。
風とかでね、窓なんてちっちゃいのが当たり前でしたもんね、うん、今丈夫になってんだろうな。
いや本当にいろんな恩恵を受けられる、本当ですね、今生きててよかったって感じなんですよ。
行ってみたい。
恩恵といえばこの冷泉小屋って名前の通り冷たい泉、うん、道挟んでそのバス道路挟んで向かいにコンコンと冷泉が出てるんですよ。
すごい。
その水飲めるんだ。
超冷え冷え、はい、あ飲めるというよりもお風呂に使う感じかな、その辺の話をね、さらに村田さん聞いてきました。
その冷泉をなるべく、多く使うというか、まあ、使い倒してお風呂にしたりとか、でもう温度も低いんでそれはあの飲み物冷やしたりとか冷蔵庫代わりにしたりとか、あとは水量が安定しているので水力発電をやったりとか、なんでエネルギーに関してはあんまりその今までの従来のように発電機をガソリンで燃え回したりとかするよりは、大きなバッテリーを使ってそこにあの太陽光であるとか水力であるとか貯めていく方式を最終的なゴールにしたいなと思って今考えてます。
まあ、現状はまだね間に合わないから、とにかくやれるところからやっていって、いつか完成するかどうか分からない、ずっと変化し続ける山小屋、あのガウディのサグラダファミリアみたいな感じですねって笑ってらっしゃったんですよね。
いや北の国からの五郎さん家ですよね。
あそうかそうか、そっちの方もあるんですよね。まあ、その取り組みエネルギーに関して言うと、あの乗鞍高原と乗鞍岳のエリアって国立公園初のゼロカーボンパークでもあるので、排出する二酸化炭素をゼロにしようという取り組み、そういったところもしっかり考えてらっしゃるんですよね。
すごいね。
今までと違う山小屋体験ぜひチャレンジしてください。乗鞍岳冷泉小屋への旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。